四式中七章、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。いつも御言葉で私たちを整えてくださる主よ、感謝します。今日も御言葉を教えてください。導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、一節から見ましょう。
エフライムの山地の出でその名をミカという人がいた、
このまたエフライム山地、エフライム山地はエフライム族、特にエフライム族の中でヨシアが占領したところでありますね。じゃあこれが17章から21章は時代別ですることじゃなくて、三村までが時代のことで人が書かれてたんですけど、今この17章から21章は四世紀時代の全体の雰囲気か生活です。彼らがこんな生活をしたということです。リセス、
彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれたとき、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。
じゃあ、そのミカの家で金というお金がなくなりました。そのお母さんが、その盗んだものを呪ったんです。呪った後でこの子供がね、あ、それ私がしたと言ったんですね。だからすぐそのお母さんが主が私の息子を祝福されますようにとすぐ言葉を変えます。それで行動したのが3節から見ましょう。
彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を清別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。
じゃあこのように空城を作ったんですね。自分の息子に呪いがいかないように空城を作って、その彫を作ったというね。それが一般生活でした。一般人たちの生活です。4節。
しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取ってそれを銀細工人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳造を作った。それがミカの家にあった。
金財君がいたんですね。それ専門に空城を作る人もいたんです。それでその支払ったらそれを作ってくれたんですね。コセス、
このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。
このミカという人は神の宮を持っていたと。で、自分の個人の神の宮を持っていたんですね。それで彼はエポテとテラフィムを作った。それでその息子の一人を任命して自分の祭司としてした。だからこのミカという人がね、自分の家に神のこの宮を作って、それでエポテを作って、自分の息子の一人をね祭司に任命したんです。彼が任命したんです。レビ族もいるんだけど、それを任命して自分の息子をその空城を拝むようにね、仏壇受け継ぐようにすることと同じで。6節。
その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。
このイスラエルには王がなかったということは神様ですね。この律法というものが神様です。律法を言われた方が、言われた方が神様、ヤウェ神様です。しかしそのヤウェ神様の律法が通じない、空女を作ってはならない、それを拝んではならないと言われたその言葉、その律法が通じない。だから自分勝手ですよ、自分勝手。神様が天国の法、律法を授けました。この律法通りに行かないといけません。罪があれば生贄を捧げ、生贄の頭に手を置いて捧げ、それを火で焼いて、そのような祭祀の方法があるんだけど、彼らはそれを全部無視して、この空女を作って、その空女が自分を守るというね、まあ混合主義ですね、シンクレティズム。神様の名前はあるけど自分勝手ですよ。王がなかった、律法というものを、だからこの後継する人たちにその律法を教えなかったんですね。これはこの時代でした。だからまあ法がないからね、自分勝手ですよ。こんなにして祝福を定義するんですね。聖書がないところには、空城を作るんです。7節、
ユダのベツレヘムの出のユダの種族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに、旅を続けてエフライムの産地のミカの家まで来たとき、
だからこのレビ、本物のレビが、レビ族の人がいたんです。レビ族は自分の土地もない、自分の生活がね、民が捧げる、その捧げるもので生活ができる、そのレビの人です。しかしレビの人が生活ができない、なぜ？正しいことを教えないからですよ。レビ記を教えない、律法を教えないから、じゃあ自分の家で自分の宮を、神の宮を作って、そこでもうテラビブとか、テラビブは小さいものなんだけど、大きい主張を作ったりして、もう自分の子供を祭司に任命したり、それを拝むように。この中で、レビ族たちが生活ができないから、もううろうろこう回ってるんです。この回ってる人がミカの家に来てるんですね。旧説、
ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか。彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。
だから滞在するところがない、生活が困窮しているんです。まあ、このレビの人たちの問題がね、後で、この自分の目がけを作ったり、それでその子供、その妻を連れて行った時、大きな問題が後で出てくるんですけど、だからレビ族が、祭司たちがしっかり民を教える活動してなかった。だからこんな自分勝手な道に行っちゃったんですね。滞在するところを見つけるために今こんなに旅をしてるって。出世
そこでミカは言った。私と一緒に住んで、 私のために父となり、また祭司となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いと、あなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。
うん、このレビ人がね、給料を上げると言ってるからね、生活が解決されるんですね。ああ、ありがとうございます。そこで、滞在するようになりました。これそこはミカの家、神の宮も自分勝手に作ったり、またそこに空城だらけです。それを家のところに祭司になって、個人の家の祭司ですよ。本物のレビ族を見つけてね、こんなことさせるんです。じゃあ注意せす。
このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の妻子となりミカの家にいた。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の妻子に得たから。
じゃあこのレビが、ミカにこのように言うんですね。中先生、私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の祭司に得たから。そのようにね、ミカが、ああ今本物のレビ族を得た、主が私を幸せにするんだ。じゃあこれがこう道でもないんですよ。だから宗教道具というものはこんなものですね。まあ、自分勝手です。私たちがサッカー競技を見ながら、競技のルールを知ってるからね、そのルールの中で審判も行って、それ間違ってすると、イエローカードとかレッドカードを出すんですね。このイエローカード、レッドカードを持ってる人がね、審判のルールを知らない、サッカールールを知らない、もう自分勝手にどこかボールを蹴ってもまあ OK と、また人を蹴っても OK、このようなね、立法がない時代、神様がない、王がない時代だったとですね。それで18章を見るともっと本当に すごいなと思いますね。このような自分勝手なことをやってるんだなと思います。じゃあここまでして、第2ペテロ2章、第2ペテロ1章、一緒に行きましょう。じゃあ一節から読みましょう。
イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ。
じゃあこのことですよね。王がなかった、王はイエス・キリストですよね。このイエス・キリストは律法を完成するために来られた方です。だからこのイエス・キリストのしもべであり祭司、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神である救い主であるイエス・キリストの義によって、ね、このイエス・キリストの義ということは律法の完成です。だから十字架を通してこのイエス様が血を流され、私たちを義としてくださったんです。もうそのイエス様の義はもう完全な義です。これが最初から教えられている部分であります。だからイエス・キリストの義によって私たちと同じ、たっとい信仰を受けた方々、 同じ信仰、同じたっとえ信仰を持っている、これはイエス・キリストによって同じ、それが王があるという状態、リセス。
神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように、
うん、じゃあ幸せというものはね、この世にイエス・キリストによって来る、イエス様の義によって来るんです。だから自分勝手にね、もう空女作って、神の宮を作って、レビ族を宿ったとして、ああ私は平安だ幸せだ、その人が行く道はどこか、平安の道じゃないね。三節
というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです、
だから私たちご自身の栄光、私たちをご自身の栄光、その栄光と徳によってお召しになったと、私たちを、ね、神様の律法によって、また律法を完成された光、木、その栄光ですね、これが福音です。その徳というによって私たちを呼んでくださいました。それで、主イエスの神としての権力、道からですね、道からは命と経験に関するすべてのこと私たちに与えてくださいました。命と経験、イエス様以外は命と経験がない。だから仏壇作って自分で一生懸命何かやって、また自分の息子を任命して、また牧師が来た、牧師を、ね、自分の家の祭司にしたとして幸せがあるか、ないのよ。そのルールが破れたんだから。だから私たちがルールというものは何、王様ですね。王様は何、イエス・キリストよ。イエス・キリストが私たちの王であります。王ということはすべを治めるということでしょ。だから私たちが王の命令を聞き従う、王から呼ばれて王の民となる、イエス・キリストの民となる。4節
その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。
じゃあこの滅びという言葉世のある欲ミカの家は欲で満ちてるんです。空城の、この特徴は何か、欲ですよ。欲がはびこってるんです。自分さえ良ければいいですよ。その呪いを取り除くために空城作ったんですね。たたりコース実行とか、たたりそれするためにね、なんか変なお守りとかを作って、この車の中でつけたりするんですけど、全部欲よ。神様のルールじゃない。神様はそんなものを作ってないんです。だからだって素晴らしい約束が王様からの約束ですね、私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご誠実に預かるものと なるためです。滅びから、じゃあさっきのその道は滅びることよ、ね、自分勝手に、空城作って宮を作って、自分勝手に自分の息子を任命し、また、まあ、牧師の資格というものがあるから、そこで任命して自分の欲を満たしてくれという祈りをしてくれということですね。そこでレビの人が何を教える何を教えるものじゃない。毎日その空城を拝んで、悲しい、そのエブライム族ですね。五節、
こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい、
うん、私たちがこの、この信仰によってね、信仰によって最初スタートは信仰です。信仰によって救われるんです。それで神様の憐れみ、徳を学ぶんですね。その徳には知識が必要です。自分勝手に憐れみをしたり、自分勝手に恋愛をしたりすることじゃなくて、ルールに基づき、天国に行くためにはルールがある。この聖書のルールがある。イエス様の生贄なしには罪の許しがないね。イエス様の血によって、私たちの罪が、過去、現在、未来、全ての罪が許されます。それじゃないと、もう自分がいくら立派なものを作ってね、お金をいっぱいかけてやっても、それは何の天国と関係がない。知識が重要、知識。この知識に知性、私たちは主の知識を知ってます。それで知性というものは聖霊様の助けですね。聖霊様が私たちを知性コントロールする、セルフコントロールを与えてくださる。聖霊様といつも交わりする。それでこの知性には忍耐、信仰は忍耐です。忍耐には経験。主は清い神様です。その清さを学ぶ。また経験には兄弟愛、兄弟愛には愛。この最後の愛はアガペの愛ですね。それを十字架を脅して知る段階に行きます。八節、
これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです、
だから私たちの罪というものを、それは滅びるものですよ。罪の報酬は死ですから、それがイエス・キリストの血潮で私たちは清められている。私たちがその清められたイエス様の血潮、イエス様の十字架の犠牲を忘れてしまう。自分の以前の罪を忘れることよ。自分の罪がどのようにして清められたか、その部分を忘れる。エジプトでモンチュとカモイに血がつけられ、彼らは救われ、また蜘蛛の柱、火の柱によって導かれた。その過程を自分も子供たちにも、それをしっかり教えるべきよ。私が私になったのは主のこの恵みによって、ずっとその交わりが必要よ。交わりが、そうじゃないと忘れちゃう。それで自分の まあ、わがままですね。自分の利益、自分を愛するものになってしまう。それで自分さえ良ければというね、それで自分勝手にその空条を作るんです。十節。
ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません、
うん、だからこの召された過程ですね、イエス様の血潮、それもイエス様が私たちを呼んでくださって、それで聖霊の導き、それで自制心、忍耐、そういったことを通して経験を学び、そういった過程があるんですよね。これを忘れないように、この本人イエス様、聖霊様ですね、聖霊様との交わり、またこれは全てはこのイエス・キリストから出たということを忘れないことです。それを忘れたら本当に自分しか残ってないのよ。自分の利益、自分のもののために何でもするよ、何でも。そしたらつまずくんですね。だから私たちがつまずくことがないように、まあエブラハムというその傲慢がどこから来てるか、本当に全てを無視して自分のことばっかり考えるその人々ですね。注意せず。
このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです、
うん、じゃあ私たちがこのように自分がどこから救われたか、本当に罪深い私たち、地獄に行かなければならない私、それをイエス様が憐れんで啓示の目を開いて、イエス・キリストが私のために死なれたということが、ね、御霊によって分かり、それで信じ、信仰もプレゼントですね、プレゼントされ、それでその信仰によって私たちが救われた。だから全部自分から出たんじゃなくて、神から賜物、プレゼントだということをいつも感謝している人はつまずくことがないんです。自分のなんか努力や自分から何か出ると思ったら、全部自分の思いのまま全て立てる。そしたら自分の国でしょ、その人は自分の国、もうさっきのあれを見ると、これが選ばれた民だからその、ね、クエスチョンが来るね。自分の国を作ってる、自分の宮を、神の宮を自分勝手に作ってる。だからそういったところには現金が1円もレビ人たちに来ることはないのよ。だからレビ人たちが生活ができないからくるくるくるくる回ってる。教えるものを教えてなかったから、そのようにもなったんでしょうね。だから私たちにはね、永遠の御国に入るその恵みの教えがある。それは皆さんと私が先に分かってから、それを持って働くと、主が生活のすべてを主にあって守ってくださいますよ。しかしこの世と妥協して、この世に流れていく、本当に四死儀を見るとね、情けない、情けない。イスラエル、選ばれた民だけどね。十二節。
ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです、うん、
だからこの祭司レビ族、私たちは王である祭司だと主が言われますね。だから 思いを起こす。じゃあ感謝しよう。思いを起こす。Think, think, 思い起こす。それが私たちの役割よ。これしっかりしないと、みずぼらしくなる、軽蔑される。今神学校でね、教授たちが、もう宗教統合しようと教えたり、彼らは軽蔑される。お坊さんがもっと偉く見える。彼らの頭にはもう全て哲学しか入ってないから、啓示の世界によってのみ分かってるこの聖書の御言葉が心には入れないし、イエス様がされたことは全部神話のように漫画のように見てる。だからこの仏教の教え、その流れていく。その人がこの世にも軽蔑されるけど、神様には拒絶されるね。じゃあお前はお前の国に行けというね。だから私たちが何を教えるべきか、何を覚えるべきか、それをしっかりしないと無視されるよ。聖書のことを教えることで尊敬される。天国に行く道がはっきり分かるから。そうじゃないとね、ああもう恋愛が終わった後でね、女性選挙会が、私も、その女性から聞いたんですけどね、集まってね、仏壇のところに備える香は台湾製が香がいいって、香りがいいと。これが恋愛か。全く三日の家と同じよ。誰も仏壇の話を言わない。恐れて。それで離れるから。結局自分も無視されるし、教会は潰れるし。うちが仏壇燃やしてから、神様が奇跡を連続に表しました。その家が離婚危機であった家が、仏壇処分してから夫婦が仲良くなって、自分の父が癌から完全に癒されるし、もう仏壇燃やした後からもういつもいいことが起こりました。でも徹底的にね、こっちかどっちか選ぶことよ。我が家と我は主に仕える。ヨシアがね、宣言したその時のイスラエルの霊的な雰囲気ですね。私はこう行く、このようにしたらね、西南大学の教授から手紙があったり、私をこの講義の時間批判したり、神様が批判しているその場所でね、彼を撃ったんですね。心臓がおかしくなって緊急入院をした。それがもう安倍さんといううちの教会のね、姉妹だったんでね、その親族でした。だからうちの牧師がいて、祈ってあげてもいいですか。あ、ぜひ来てください。私がその時行きました。それで2回行って暗示、その心臓の部分を暗示したんですけど、きれいに治ってね、退院して、それからは批判しないと私は聞きました。それをした後でもう、まだあるテレビ局の PD はね、私をもう潰すんだと言ったり、またあるお坊さんから何か手紙があって、何々僧侶、僧侶が何か後ろ、何々僧侶手紙が送られたりしたけど、結局しっかりしたその人たちが今の基礎になってる、この教会の基礎よ。そうじゃないと全くこの世と同じ、教会がこの 世のようになっている。私の記憶ではね、ある牧師の家の仏壇燃やすために行ったこと、その牧師はものすごい恐れてる、なんか事故に遭うことか、まだ戦場のたたりがある。牧師がそのような弱い心を持っていた。だからその家を私が処分してあげた。私がね、死ぬかなと思ったけど、もう立派に神様の祝福を受けて牧会をしてる。それを見てね、今はもうあの先生も積極的になってじゃあ中4節、
それは私たち、
あ、今5分だ。じゃあこれで終わり、祈りましょう。主よ主よ主よ